ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週久々の県外ですよ、
はい。
まあ、とはいってもですね、利用するインターチェンジは上信越道妙高高原インターチェンジ。まあ途中の妙高山の紅葉も綺麗でしたね、最高。そこからですね、車で約10分ぐらいのところにあります野尻湖ナウマンゾウ博物館にやってまいりました。もう名前の通り野尻湖のほとりにあるんですけれどもね、まあ野尻湖も綺麗、最高ですよ。今日こんな晴れた絶好のコンディションなのに博物館見学しかもナウマンゾウ博物館、
はい、
どんな博物館なんでしょうか。
いやいや、違う。
はい、ということでね、野尻湖ナウマンゾウ博物館、一体どんな博物館なのか、学芸員の近藤さんにお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。
ちょっと我々初めて来たんですけども、
はい、
ナウマンゾウ博物館ですね、はいはい、名前にだいぶインパクトありますけども、どういう博物館になるんでしょうか。
まあ、2つ大きな特徴がありまして、
はい、
1つは、まあ、ナウマンゾウ博物館ですから、ナウマンゾウを発掘しております。その発掘したものをここで展示している。ただそれは、氷河時代、だいたい4万年ぐらい前の、時代のナウマンゾウだとか大角鹿だとか、それから一番私たちが、注目しているのは、それを狩りをしていたであろう、野尻湖人、その石器が一緒に見つかるということで、まだこれは確定ではないんですね、はい。でもしそういうものが分かりますと、ここがキルサイト象狩りの遺跡ではないかということで、一つみんなが発掘やってる。
これ今現在もずっとやられてるんですか。
そうです、今も、2年に1遍発掘をやってます。
へえ、すごいな。
今年もですね、3月に発掘をやって、たくさんの象の骨が出てきました。
今年も出たんですね。
出ました。
へえ、
現在も発掘やってるっていうのも、この博物館の非常に大きな特徴ですね。
すごい。
でもう一つは、これ発掘する人たちが全国から集まっている、化石の愛好家ですとか、それからこういったことが大好きな子どもたち、それから一般の方、それは皆さんが野尻湖友の会っていうのに入ってもらって、勉強しながら発掘に来る。どなただか参加できます。新潟にも友の会ありますから。
じゃあ新潟の人も化石
発掘。そうです、発掘、発掘やってます。
あらららら、知らなかった。
ぜひおいでください。
へー、
というのがこの博物館の非常に大きな特徴になりますね。ただ私たちまだわからないの、本当に人がいたかどうかっていうのはまだ確実ではないですね。それを見つければもう皆さんの夢なんですね、これ発掘に来る人。
野尻湖人の骨がもし見つかったら、はい、
その通り
大ニュースになる
んです。大ニュースです。素晴らしいニュース、
ね、俺見つける新潟の人が見つけるかもしれませんよ。
そうそうそう、もちろんどなたでもその、チャンスはありますのでね。
主にどんなものが
展示されてるんですか。はい、じゃあこちらで、
はい、じゃあいきましょう。
はい、
いきますよ。
はい、
わ、でっか、お、でっか。近藤さん、これ何ですか、白星みたいな。
これが実物大のナウマンゾウと大角鹿の復元像。
こんなでかいの日本にいたんですか。これこれ何万年前の世界。
これがおよそ4万年前ですね。
いや、こんなのいたか。
でつい最近ですよ、つい最近この大角鹿にもっと大きいヘラジカが見つかったんですよ。
日本にヘラジカいた。
これがですね、ヘラジカの化石、非常に重要な化石。今もう、シベリアあの辺しかいませんね、うん。それがなんと当時もうヘラジカが日本にいたということは、シベリアぐらいに寒かったということをまさに証明する。これがね、最近の大発見。
いや、すげえ、こんなのいたの。
これが見つけたのは大阪の主婦の方。
大発見。
ちゃんとここに名前があるんですね。
大西さん、
素晴らしい。でこれに、まあ、大トロ、あのナウマンゾウというのは高さが3メートルありまして、この牙がものすごく大きい。この牙がですね、日本で最大級、これです。
おでっか。
これが実物です。
角だけで2メートルぐらいあるんじゃないですか。これ
2.4 メートル。これでまあおよそ60キロぐらい重さがあるだろうと推定されてますが、ただ面白いことはこれがまだ左しか見つかってない。おそらく右がどっかへまだ埋もれている。
おいおいおいおい。
でこのような石器、これ骨で作ったナイフで、ここはね、持つとすごくいいんですよ。こういう
持ちやすい、
持ちやすい、
アームナイフみたいになってるもんね。
でこれが、骨で作った槍で、このようなものがナウマンゾウの骨の近くから見つかっていることから、まあ、こういったここが狩り場であろうと いうふうに我々は考えてますけど、
ここまで証拠出てても確定じゃないんですか。
まだ確定じゃないですね。
まだ骨が出てないから、ま、人の骨が
人が出てないしね。でこれをですね、一番最初に見つけた方がこの方で、旅館のご主人、
旅館のご主人、
旅館のご主人がその水位は下がったところを、歩いていて、このこれを見つけた。
歯の化石が最初だったんですね。
一番最初ですね。でこれを一生懸命持ってきて、旅館のご主人はこれ湯たんぽの化石だって言ってた。
これかな、なんか社会の資料集に載ってる写真。
あ、そうかもしれない。
あ、これはねよく載りますよ。
ですよね。これで覚えてたのかな。
でですね、実はそれで第1回目の発掘は1962年、ここで象牙が出るんだぞと言って、新潟だとか長野の学校の先生だとか中学生だとか理科クラブだとかそういう人たちが集まってきて、大体70人ぐらい集まって発掘やったんです。ところが何も見つからない。5日間やったんですけど何もなかった。でもうこれ1個で終わるんじゃないかと思われていた時に、最後の日になって新潟の中学生が理科クラブ、もうね帰る寸前、面白くないから、先生とは、先生がここ掘れって言われたとか全然違うところをいたずらで掘ってた。そしたらこの大腿骨を見つけてしまう。
これはもうまさに化石っぽいよ。これ
まさに化石、これは今でも、もう最大級に大きい足の骨、
一番最初に、
ね、その人、
新潟の中学生、
その人だから今60ちょっと、
今でも発掘に来てると、まあ、楽しい発掘をやってる。
楽しい。
はい、ということで南蛮蔵博物館でしたけども、まあ近藤さんは結構愛があるね、
うん、
ナウマンゾーに愛あふれる方ですな、
うん、
ね、我々も楽しかったですけども、せっかくだからちょっと長野まで来たんだから美味しいもの食べましょうよ。ちょっと B 先輩何かあります？
あのね、うん、おしゃれなね、
もう、
はい、ホテルがね近くにあるらしいから、
はいはい、
女子チームはそこ行こうかななんて思ったんだけど、
いやそしたら男子チーム行きますよね。
一緒に行く、一緒に行く。
本当？
最近 B 先輩なんてファンにサインを求められるようになってもうタレントよりもね人気があるっていう、この B 先輩の意見をね聞かないわけにいかない。行きましょう。いやー、食った食った大満足、
はい、
ねー、うん、場所はですねナウマンゾー博物館のちょうど対岸になるんですかね。
そうですね。
なんていうところでしたっけ。
エル
ボスコ、
ボスコ
でしたよね。
そうです。
はい、美味しかったです。 B 先輩ありがとうございます。
ゆっくりできました ね
景色も最高でしたしね、うん、ただ雰囲気がおしゃれすぎて録音できなかったっていうね、
はい、
ちょっと切り出す勇気がなかったですね。
はい、
もうお客さんもみんな上品な人たちばっかりなんで、はい、もうこのエルボスコであんまり騒いでたらもうフルボッコにされそうな感じだったのでちょっと遠慮させていただきました。ただ雰囲気は最高だったんで、ぜひ皆さんも、まあ陶器が閉まっちゃうんでね、
はい、
この時期来てみてはどうでしょうか。ではスタジオのヤンさんにお伺いします。
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、長岡市観光コンベンション協会ふかふかガール特派員こと土田さんでございます。土田さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、では早速なんですが、これからの時期の長岡地域の旬な情報を教えてください。
はい、今回は11月24日まで開催のもみじ園のライトアップの紅葉についてお知らせします。
はい、ですね。
もみじ園は明治29年頃に神谷の大地主である高橋家の別荘の庭園として作られて、約4000平方メートルの敷地内に樹齢150年から200年のもみじ、山桜、いろは楓、ツツジなどたくさんご覧いただけるんです。
もういいですね。
で今回の期間内は地元の物産品などを販売する茶屋もオープンしていたり、
うん、
なんと週末の11月8日9日には一席300円での茶席も体験することができます。
なるほど。
で夜9時まではライトアップも行っているので、また日中と夜とまた違ったこう幻想的な風景をご覧いただけますね。
なるほど。
詳しくは、長岡観光コンベンション協会電話0258-32-1187番までお問い合わせください。
このもみじ園ってコシジのもみじ園ですかね。
あ、 そうです。
ああ、じゃあ俺行ったことあると思うけど。
あ、本当ですか。うん、ちょうど今あの八分ぐらいですね。
あ、本当。じゃあちょうど緑も若干残りつつの黄色もあり赤もありの、
ちょうど綺麗な頃だと思いますよ。
あ、いいと思います。素晴らしい。じゃあ会場までのアクセスを教えてください。
はい、関越自動車道長岡南越路スマートインターチェンジから車で5分です。
はい、以上11月24日まで開園のもみじ園の情報、長岡市観光コンベンション協会ふかふかガイルド会員こと辻田さんにリポートしてもらいました。辻田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。